山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
夏になりました。
夏ですね。いや、前回も
暑かった。暑かった
。
なんか前回も夏だった。そう、前回の方が暑くなかったですか。
暑かった。暑かったです。
今年はちょっと梅雨がじめっと暑くって、うん、で夏になってちょっと寒くなって、うん、
一時期ね、
ね、この放送、
台風でね、
そうそうそう、この放送が、ね、更新される頃にはどうなってるか分かりませんが、
戻ってますよ。
真夏ですわ。
すり戻ってます。今戻ってるし、
ね、ちょっとだけね。でもだいぶ過ごしやすいと思いますが、ご挨拶をぜひ。
改めまして、山川琴美です。
岡崎瑞希です。
藤本のり子です。
なんか久しぶりに自己紹介もしたね、
はい、ねいつも増えてたからね。
違う、前回その話したんだよ。
した
でしょ、うん、あれ改めなくなったね、
改めなくなったねっていう話
したよ、ね、そう言ったの。
私いつ改めんだろうって思って待ち構えてたら、改める間もなく、間もなく
オープニング終わるみたいな。
そうそうそう。あ、違うの、今回はね、うん、初めましてさんがいないわけですよ。
そうね。
ですからオープニングを喋れるわけです。
そうね。
ゆっくりとね。
はい。いや、だから初めましてさんは欲しいわけですよ。
あ、そうね。
それはそうですよ。もう新規開拓していかないと、いろんな人と一緒にこの番組を盛り上げていきたいと思ってるんですが、聞いてください。
何ですか？
まあ、全然、今までに考えるとありがたいぐらい来てるんですけど、
はい、
今回ね、放送のね、予告をしなかったの。
そうそう、なんか、
そう、更新もね、いつやるんだ、いつやるんだ、更新する、いつされるんだみたいなのがギリギリの更新になっちゃって、うん、で、それの通りの数しか来なかった。
だからみんながそれをどれだけ、
そう、
頼りにしている、
それを頼りにして送っているかってことでしょ。
そう、ダメじゃん。
ダメなのか。
言ったじゃん、聞いたらすぐに送ってって言ってたのに。そろそろ岡崎さんとか、
いつまでもそんな優しいと思うなよ、うちらが。
そろそろこっちゃんとかがつぶやいてくれたらちょっと準備しようかなみたいに思ってて、うっかり、ああ、俺今回送ってねって言ってたら、誰いると思う。
あれなんじゃない、次の更新日は、うん、例えば27日ですってなってたら、うん、26とかに聞いて
ない。そうそうそうそう。あ、いやいや、聞いてはいる、聞いてはいると思う。
更新してすぐ聞いてんの。
聞いてはいるけど。
いや、待って、メールがね、ギリギリに来るからね、ギリギリに聞いてんのかなと思って。
更新してすぐ聞いてんのって。みたいな、今びっくりだよ。じゃあ私更新しましたってつぶやかなくて、ね、びっくりした。
か
むしろその辺はリスナーさんの方から更新されてるよって逆にお知らせいただいてるぐらいなんで、私。
そうですね。
そっか、じゃあやっぱり更新した時に聞いてんだ。
そう、聞いてはいて、
目見てくれてんだよ。
そう
か、
そう、ちゃんと大丈夫なの。盛り上がって、人盛り上がりやって、そのまま出すの忘れちゃってる人多いの
ね。え、思った時に書こうよ。
そうですよ。あ、じゃあ聞きながら送ればいいんじゃない。
本当はね、
お突っ込み入れればいいんだ、その場で。
ひら
い
せ
みたいな。
すごいページ来る
から。あ、そっかそっか。それはやめとこう。
長いメール来る
から。それはやめとこう。
そうじゃなくて、まあ、この日までに送ればいいんだなってことじゃなくて、こまめにくださいって言ってた。うん、ただ、うん、今日今回はちょっとゆったりと。
はい、
はい、ご紹介できるかなと。
あ、そう、何、メール、
メール減ったっていうこと。今回メール少ないっていうこと。言っちゃった。
まあ、それでもまあありがたい。
それでも結構すごい来てるでし
ょ。
今までに比べたら。
そう、今までが。
ホームページに、いつ撮りますって書かなきゃいいんじゃない？
もう内緒にしとこうか。
どうする、来なくなったら。
あ、やばい、やばいよ。30日頃、みたいな。
いいね、ね、カミングスーみたいな。そろそろ収録。
カモネ、みたいな。27カモネみたいな。前後みたいな。
同じようなもんじゃない
ですか。そうそう。だからまあお知らせするんじゃなくて、まあ更新されたらそのね、ちょうど聞いてあったかいうちに送ってくださいっていうのが。
嬉しい。
じゃあやっぱり聞きながら送るのがいい。
そう。で、今回は多分その、ちょうどあったかいうちに書いてくれてる人たちのメールを中心にお届けできるかと思いますので、
はい、
お楽しみに。はい、ということで、
はい、
皆さん、
はい、
暑い夏、
暑い夏、
うん、いかがお過ごしでしょうか。
うん、
はい、どうもね、今回のテーマがね、うん、
はい、
食いつき悪かった。
いやいやいやいやいや、
予告だけ がそのね、まあ、何日頃に収録だよっていうのがなかったってだけじゃなくて、うん、どうもこの今回のテーマについては、うん、書けねえよ。
みんな興味がないのかな。
あ、どっちなんだろうね。
やっぱり
私たちしか興味ないのかな。
だから男目線と女目線で、やっぱ男の人は別にそんな結婚式とかそんなさ、あ、やんなくてもさみたいな感じなんじゃない？
おお、でも私も別にやんなくてもさっていう感じだったけど。
じゃあ、あれだ、こっちゃんは男のなんじゃない？
男の？
男の。
うん、あ、よ、昔あったね、そんなのね。
ね、あったしょ？
あった。右脳とか左脳みたいな感じで。
右脳だか左脳だか男脳だか
女脳。男の女脳みたいな。
あったね。
あ、でもね、そうね、右脳とさんの感情と頭脳っていう
か、ね。私ね、感情だったはず。
あれ？じゃあ、ちょっと、こう、あしたいわ、こうしたいわって、ふわーってロマンチックになるんじゃないの？
感情って思
うの？感情っていうのかな？なんかね、考える前に動くみたいな。うん、
ああ、なるほど。
インスピレーションで生きる。
条件反射みたいな。
ああ、じゃあやっぱり、右脳派ですね。
あんまり、物事考えない。
佐野は、パズルを組み立てるんです。理論的っていうか、理数的っていうか。
そっちが男脳じゃない？え、まあ、理数的なさ、そのさ、うん、物事組み立てるのって男っぽくない？
いや、でも、実際ロマンチストなのは男の人の方が多くないですか？
そっか、そっか。
なんかさ、こう話しててさ、うん、もういいよ、そんなさ、なんか、教科書みたいなのって思うのって男の人じゃない？
あー。
そんな感じしない？
あー。
わかんねえや。
まあ、行きましょう。テーマ行きましょう。なので、理想の結婚？
理想の結婚式っていうか、結婚式についてっていうのがね、
あの、まあ、実際に見てきたものだったり、うん、願望だったり、うん、で、中にはもうその結婚についてのリポートを出せと言ってみたり、みたいな。
そうそうそう。しました。
流しでね。
そしたらなんか、
ね、
いわゆるもう、リポートしか来なかった、
ね。経験談しか来なかった。
もう経験談しか来なかったんですよ。
みんな、
まあ、いい経験なので、ちょっとね、それをちょっと発表しましょう。
発表しましょう。
発表の
場で。誰々さんの結婚式は、みたいな。感じになるけど、いいかな。
確かに確かに。
もうよろしくです。もうね。もう、で、なんか何人かもその場にいたみたいなね。
あ、そうだよね。そうだよね。すごいね、リスナーさんたちがこう、ね、
そうなの。
結婚式に。っていうか、これニコイチってことですね、ここは。
そうですね。男性目線、女性目線。
そうそうそう。
あれに完成されたレポートですよ。
確かに。ありがとうございます。
はい、じゃあ早速。
まずはじゃあ、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
おー、男性目線。
男性目線来ました。うん、ですね、いろいろと書いて、くださって、ご指名があったようなのでやってまいりました。
はい、そうですね。
はい。で、いろいろですね、書いてありますが、うん、私たちが質問したことについて書いてくれて
るんです
ね。はい、はい。ブーケトスはしたのか、うんうんうん、っていうのにですね、うん、新しい形のブーケプルズをしました。
ブーケプルズ、
ね、何プルズって。
いやいや、これ引っ張るやつだよ。
あー
抽選じゃないけどさ、誰に行くかなみたいな感じ。
あれね。
それそれそれ。
はい。披露宴会場の女性の席次表の裏に電話番号を記載してあって、電話番号？花嫁の電話に繋がった人がブーケをもらえるというイベントをしました。それ何？早いもん勝ちっていうことだ。繋がったらってことだから。
そう、だからいわゆる一斉に、まず花嫁さんが携帯を手に持ってます。で、うん、今からその番号にかけてください
ってなって、もしもしって出たら、
うん、
その人
が、
うん、まあ、トスするんではなく、パスするってことだよね。
なるほどね。このイベントの男性版も開催したのですが、うん、女性と違い電話をかけてくる人が少ないと思い、こちらは逆に花婿が電話をかけて繋がってしまった人が当たりという形にしました。
それで番号はじゃあ何、何ルーレットみたいな。
ああ、なるほど。ちなみにこのブーケですが、弟が花屋をしているため、プリキュアの変身ステッキ、キュアフルーレをベースに生花で、
聖
火でデコレーションしたオリジナルのものを使用しました。
すごいな。
男性版は似たような感じのおもちゃの剣をベースにしたものを作りました。あ、両方とも音と光が出るのが特徴です。
すごいね。
すごい。
心満載だ。
はい。結婚式の大事なポイント。
これを大事にしとかないとね。
一番大切だと思うのは、ウェディングドレスじゃないでしょうか。
う
ん、
あ、そうだよね。
式が終わった後、もっと可愛いドレスが着たかったといった不満が喧嘩の元になったりするものですが、
そうなの？
じゃあそのさ、決める段階で言えばいいじゃんね。
いや、多分あれだよ、お洋服ってランクがあるから、 とかこれを着せてあげたいけどそうすると一気にガーンと予算が上がっちゃうからこっちで我慢しときなさいよっていうのが後々やっぱり私あれ着たかったわっていうってことじゃないの、
後に言うなら今言えよ
ってね
はい、どうだろう、私たちになんかねこの結婚の話無理だったかもしれない
僕たちが挙げたのは人前式という宗教色のない結婚式で参列者に承認となってもらうスタイルで、うん、形式や格式にこだわらない自由な式ができるのが特徴です。
いいね、いいね。
雰囲気は教会式に似てますが、牧師さんがいなかったり賛美歌などを歌わないなどの違いがあります、
うん、
この人前式ですがちょっとしたハプニングがありました。
なんだろう、
指輪の交換の時リングガールとして弟の娘のすみれちゃん当時3歳が指輪の入ったカゴを持ってくるという演出があったのですが、
うん、
僕がリッチーの指に指輪をはめようとしているその時、
うん、
カラーンという甲高い音が、なんとすみれちゃんがもう一つの指輪を落としてしまいそれを追っかけていったのです。かわいい。その光景に式場は大爆笑、完全に主役を持っていかれてしまいました。という感じでかなり緩い感じで結婚式をすることができました。出席者の人の評判も上々で良い結婚式をすることができたと思います。はい、最後に、結婚式は一生に一度経験するかしないかの、するかしないかの、
するかしないかの、
大イベントなのでどのようにすればいいのか不安があると思います。でも大丈夫、以前岡崎さんにもおすすめの本のテーマで紹介しましたが、
うん、
これら情報はすべてゼクシーに載って
そうなんだ。
電話帳のように分厚い本ですが必要なことはすべて書いてありますのでぜひご活用ください。ありがとうございます。
でもね、聞いて、
はい、
私ね、
うん、
私の周りに結婚式の、うん、まあ、支配人というか経営したりする方もいるので、はははものすごく安くできるの。
うわ、
で司会者なんて山ほどこっちゃんもそうだけど、
うん、
やってくれる人がいるの、
はい、
ただ相手がいないの。
これ
ゼクシーで探せる？
探せんじゃない？ゼクシー買ってみようか、とりあえず。
ゼクシーで。
だって何でも載ってんでしょ？
何でも載ってる。
ね、結婚式にかまつわる
ものは何でも。何でも載ってる。
載ってんでしょ？
出会いをどうするか。
だから、
載ってる載ってるきっと。
当方何歳？
そこ
ー何歳
か
年収いくらみたいな書いてある。ここまでみたいなやつが。
あ、でもゼクシーに結婚相談所とかの、あの、チラシをいっぱい貼って
るから。そうか、そうか、
そ
うか。ゼクシー、ゼクシーってでも結婚決まってたんじゃないの？
あ、そうだ！
だから、これからね、なんかそのね、出会い系みたいなやつが載ってて、
ね、そうだよね。
誰が見るんだって。
そうだよね。あ、そうだ、違う。
もういるしみたいな。
ね、そうだ、そうだ、そうだ。
え、じゃあその前段階、なんかあの、卵クラブ、ひよこクラブみたいなさ、前段階の。
ゼクシーの卵みたいな。
そうそうそうそう。ないわけ？
ないんじゃないの？
ない
でも今ね、いろんな婚活パーティーみたいなのことをいろいろやってるから、そういう情報誌みたいなのはあるかもしれないね。
あるんだ。
もしかしたら、ひっそりと専門誌みたいなのが出てきてるかもしれないよ。
探してみたらあるかもよ。
そう、ゼクシーに変わる何か。だね、私だからまずゼクシーの前が欲しい。
そう、卵ね、卵。
そう。
なるほどね。
卵ゼク、玉ゼク。
玉ゼク。
玉ゼク。
ひどいなぁ。
卵ゼクシー。
せっかく結婚式のことについて聞いてるのに、全部最終的にはそこに行って終わるんじゃないの、これ。
やだ、先が見えてきた。
そんなことない。
まあまあ、そんな、そんな、じゃあ、
そんな、
それの、
あ、女バージョン。
女バージョンということで、リッチーさん。
うん、リッチーさん。
これもじゃあ、
私じゃあまとめて
読んじゃいますか、
はい、
これねちょっとあれだったんですよ、女の子目線だからねちょっと面白かった、
うん、あ、じゃあそれは全部紹介してください。ぜひ、
はい、岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、なるラジは、何やらご指名をいただいたリッチーです。
嫁です。
はい、浅場さんのお嫁さんですね。
はい、
はい、せっかくの機会なので私も結婚式について書いてみます。
よろしくお願いします、
うん、その前に岡崎さん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
いい加減焦ってきてます。
これからも変わらない高笑いを聞かせてください。はい、では結婚式のお話です。
なんか
形式的な、
はい、私は20歳の時に結婚しましたので、うん、来月で満3年になります。
お
ーほほ
ー。やはり若かったこともあり予算の心配をしていたので、
うん、
場所とかたくさん調べました、
うん、
セクシーで、
うん、あ、やっぱセクシー、
セクシーだよね、
そうだよね、
はい、教会、レストラン、ウェディング、プール付き挙式、
う
ん、某夢の国、写真だけの結婚式など、うん、ゼクシーにいろいろ載っておりまして、
うん、わー、やっぱ載ってた
ゼクシーだよ。
ゼクシーか、バイブルかはぁ、結婚式って一言で言うけど値段もピンキリだしすごいんだなといろんなタイプがあることを知りました。それから準備を進めていきます。
ほうほう。
招待状作りとか。
あー、ね、作ってくんないんだ、あれ、それ、結婚式場の人が。
いや、作ってくれたりもするし、
そこはだから予算の関係で、
そう、できる人は自分、ね、特にここはね、お祭り好きだからね。う
ん、あーね。
前日にはネイルサロンで蝶などをアートしてもらい、可愛かったね、写真あったんですけど、はい、式場のブライダルエステに行き、うん、旦那は別のエステに行きました。
旦那もや
る、旦那もエステ、
何すんの、
髭とかそんの、
次の日生えてくるよね。
そうだよね。
前日の話でしょ。
そうだよね。
当日揃うよ。
そっか。
はい。身も心も準備をして当日を迎えます。
はい。
受付にはバルーンやウェルカムボードを作るの、飾るのが流行ってますね。
流行ってるね。
うん、あ、ウェルカムボードね。私たちは友人に、フラワーさん。
うん。
似顔絵を描いてもらいました。
フラワーさん、ぜひまたこっちにも出してください。
小物もいろいろ置いたので可愛らしいというか派手な感じだったかと思います。それから新婦はリハーサルで決めた髪型とメイクを施してもらい、アクセサリーやティアラを身につけ、ウェディングドレスを着て、最後に厚底の靴を履きます。可愛い系、キレイ系などドレスの種類もたくさんありますので、自身が気に入ったものをと思います。靴はドレスとのバランスを考えて履きますが、10センチくらいあったかと思います。
うん、それは裾のね、広がり方とかの、うん、計算だよね、
はい、
きっとね。
ドレスは蹴るように歩いてくださいねと言われますが、必ず踏みます。ブーケを持ってますし、くれぐれも踏んづけて転ばないように気をつけてください。
じゃあ足にすごい集中力がいるってことね。
は
い。
式や披露宴など全体的なことは旦那が書くと思うので、
もうちょっと割愛しちゃった。
はい、割愛です。ウェディングケーキは食べられるものが最近多いです。
そうね、食べる食べる最近。
ね、デカデカした背の高いケーキを切ることはまずないかと思います。なんか結婚式といえばみたいな感じだけどね。
前のね、でっかいね。
はい。切ってからはお互いにケーキを食べさせ合う、ファーストバイトが流行ってます。
あるね、あるね。ファーストバイトっていうんだ。
私はがっつり口に入れてやりました。はい。ここは写真を撮る時間でもあるので、しばらくは口にフォークが入ったまま笑顔を振りまいていたような。
なるほどね。
こんな笑うシーンもありますが、最後には両親への手紙、あなたは贈呈と続き、感動の結婚式終了です。私は一目惚れしたのを着たいと思い、シュガーケイのカラードレスも着れましたし、料理も中華だったんですが、式後に美味しくいただきましたし、あ、食べれるんだ。現在でも友人から良い式だったと憧れを持ってもらえてるようなので大満足しています。
すごいそうだ
ね。ね、うん、和の要素が加わればまた違った雰囲気になると思いますが、とりあえずうちはこんな感じでした。うん、皆さんの結婚式話もいつか聞かせてくださいね。
なんでここで笑うんだろう。
聞かせるよ、いつか。いつの日か。
おー、すごいね
ー。へぇ
ー。まあね、ここで揉めて別れるって話もよく聞くぐらいですからね。
え、結婚式の。
なりたてなんだけじゃなくて、その前の結婚式の
時に。なんかね、だって旦那さんが全然してくれないのみたいなの
を、あとご親族の挨拶とかで、あんな人が両親なのみたいな正式に話し合ったりとか
する。あんな人が両親なのとか怖いね。
それは両親は会っとこうよ。
会ったとしても、いや、最初の挨拶って、表面上繕ってるけど、こうやってだから式場で誰の順番でとかいろいろやっていくうちに、
でもね、
性格出てくるって、
はあ、
大変だよね、順番とか ね、その挨拶の順番とかさ、
そうかそうか、
会社とかあったらね、
そうなの
よ、やっぱ偉い人が乾杯は誰にするみたいなね、
乾杯 ね、
そういうのがあり
げだね、
ありそうじゃない、
まあ基本的にそういうのが苦手な方なので、できればやっぱり形式はパーティー、立食パーティー的なラフな方がいいかなと思う、
ね、そう、私も思います、堅苦しいのよりはやらない方がいい、
でも時間をやらない短いね、ほらほ
ら旦那さんの立場っていうのがだからあるから、
まあね、
それでまたいろんなお話があって、
まあ、ね、まあ、どんな旦那さんかは分かりませんけどね、私
ちょっとね、今日はそこに行くかもしれない
話的にね、はい、他にも、
はい、もう一つね、なんだっけ、誰だっけ、あの、ちょっと読んどいた方がいいのかなっていう、
一応読んどいた方がいいって、
どういうこと、どういうこと、
いっぱい来てるじゃないですか、
そうだったね、
読んでください、
それなりに読んでください、
それなりに
はい、ビビンブね。
ああ、
テーマでね、だいぶブーイングが来てたって、はい、そのテーマ書けるかよ、みたいなことを言われたっていう感じなんですけれども。
ビビンブさん、でも前回いろいろ聞いたよね。
うん。
あのね、前回のことについて書いてくれたんで、ね、うん、
あの、今回のテーマの理想の結婚で宿題を与えていただきましたので、回答をしたいと思います。
なるほど。
と、その前にガーターベルトについて調べたので、そちらからっていうことで、ガーターベルトについて調べてあったのですが、内容も過激なことですし、お三方が知らなかったら、暴走、盛り上がるだろうなと思って、あえて書かなかったんですが、うん、案の定知らない二人が盛り上がりましたね。盛り上がったっけ
盛り上がったじゃん。 スカートの中に入るのって言って
た。はいはいはいはいはい。
それはどうなのみたいな。
ガーターベルトのトストはどういう内容かと言いますと、うん、新郎が新婦のスカートの中に潜って、足についているガーターベルトを口で外します。
口で外す
んですね。そんなの見えないから別に。
超セクシーな感じですね。そしてが、ブーケトスの要領で新郎が男性陣に向かってぶん投げるそうです。ね、ガーターベルトを取った人は次の花婿になるとか。だからまあブーケトスと同じ感じ
の男の人バージョンなんだね、
う
ん、
逆っていうことで、まあ、あのスカートの中に入るという内容的に親族では完全にアウトですよね、うん、でまあ、これはだから海外的な発想なので
二次会的な
全然私見たことあるけどね。
二次会なの？
二次会だったけど、でも二次会でも両親いるでしょ。
いや、両親は大体いないと思う。いないと思う。二次会はどっちかと堅苦しくなくっていう友人だけで、わーって、うん、盛り上がるような感じになってるから。
いる人
も二次会向けだね。
うん、そうね。はい。で、前回与えられた宿題、結納について回答させていただきます。
あ、そうだ、結納ね。
はい。まず自分たちは結納をせずに、代わりに両親との顔合わせを行いました。内容は、お互いが清掃ではあるのですが、結納と違って、特に結納品や結納金を交わすこともなく、自己紹介をし、食事を取りながら会談するといった感じでした。カジュアルな感じと雑誌とかで書かれていますが、なかなか緊張感のあるものでした。
緊張するでしょ。
緊張から何を喋っていたか覚えておらず、気がついたら一応円満に終了していました。みんなが緊張しており、あの言葉で表現することができない空気は二度と味わいたくないです。多分みんなそうだと思うよね。
緊張するだろうね。
もうあなたで冷静に見てられる人はいないと思います。で、自分たちの両親はどちらも結婚式のやり方ですとか、結納のことは口出しは一切なく、自分たちのやりたいようにやらせてくれたのでよかったのですが、福井の人、まあ、あの、ビビビ君のね、福井の人同士だと、あの、結納するのが当たり前だそうです。これ揉める原因。なんでやらんのとか。
ああ、なるほど、ね。俺当たり前だろ、なんだよ、みたいな。
そう、地域柄ね。じゃあ、福井と東京とかだと、なんか感覚が違って、
そうね、地域が違ったりすると、揉めちゃったりする可能性があります。気になる結納金を調べてみたのですが、おうおう、福井の相場、これやっぱり地元によってあるっぽいんですが、100万から150万だそうです。結納品も7品から11品目準備する必要があるらしく、
お金と物、
そうだから本当に昆布とかお餅とか、なんかその縁起的な意味のあるもの、
なんかダジャレ引っ掛けたみたいな、
引っ掛けというか、あのおせちみたいな、
イカしてるみたいな。
いや冗談じゃなく本当に本当に本当に末長くみたいな、なんかね、
なんかいろいろあるんだよね。
うん、で、そう、福井式結納をしなくてよかったなと調べてみて、つくづく感じていますということで、そんな自分の結婚式は親族オンリーでやったので、せいぜい30人程度、理由はもちろんこっちゃんと同じで恥ずかしいから、あんまり大勢の前で誓いのキスや涙する姿を見られたくなかったからです、ということで、結婚してあと2ヶ月ちょっとで1年になりますが、
早い、
なんとか夫婦生活は円満に過ごせていますっていうことですよ。
新婚って何年まで新婚なの？
だいたい3年ぐらいって言わない？
そんなに？そんなに新婚なんだ。
わからないけど、まあまあ、でもお互いまだ化けの皮剥がれなくていい、何でも3年目のなんちゃらって言わない。
ああ、そうか、3年おきにね。
そうちょっとこんな人だと思わなかったわみたいなのとか。
3年後にわかんの？
いや3年かけてわかる。
3年かけてわかる。
3年後にいきなり表現するの怖いって。
それも怖い。
3年経ったから本性が出た。
なるほど、ちょっとずつちょっとずつ。だから今のところ、両家は、あの、浅葉氏のお家も、ビビン節のお家も、円満にやってるということが。
まだ新婚中だ。
まあ、新婚というかね、ほやほやというか。ま
あ、そうだね。いろいろあるね。
私たちにはまだまだわからない未知の世界ですよ。
未知の世界だよ。
本当にね。
今日、デクシー買って帰りそうなこと。
確かに。
まずちょっと知っとこうがみたいな。
ねえ。なんそんな早い準備を。
その前に出会いたいよ。
そこだったね。まずそこだね。まあ、いっぱい来てるんでね。
じゃあもうちょっと読みましょうかね。はい、この辺なんかお好きなのを選びください。まあ、
お好きなのを選びください。
じゃあ、
アキラさんからいただきました。
率高い
ですね。率高い。私もね。
アキラさん担当でしょ？
担当？
担当でしょ？
担当なの？ の、
うん、でもこのネタはね、うん、私しかわかんないネタだと思うんですよ。
え、どれどれどれ、
どうぞ読んだ方がいい、うん、
あ、いいよ、読んで。
ね、岡崎先生に任
せる。わかんない人の中で読んでいいよとかダメだよっていう確認があるっていう。
いや、アキラ担当だから。アキラの担当だからね。
アキラさんのメール読んでもよろしいでしょうか。
はい、そうそうそうそう。アキラさんならもう、
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ読まさせていただきます。
はい、どうぞ。
岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、なるラジは。
なるラジは。
さて、うん、理想の結婚式ですが、うん、たくさんの友人を招待したいですね。ね、もちろん、3人も私たちも呼んでくれるって。
私たちも
そう、締めに僕が大好きな曲、樋口良一さんの、6分の1の夢旅路2002を熱唱したいです。
うん、はい、自分が歌うの？自分が歌うの、ね、
そうですね、僕がっつってますね。そうです。あ、水曜どうでしょうのテーマソングなんだ。あ、だからね。あ、で、そこで、一つ仕掛けを感想でサイコロを振り、うん、出た目に書いてある指令をやる。
指令ね。
誰がやるの？
自分がじゃない？
あ、自分がやるのか。で、
水曜どうでしょうってそんな感じ？自分で
転がして、いや、水曜どうでしょうでサイコロはですね、うん、あれ？こんな話。あのですね、はい、1,2,3,4,5,6 が出ます。
はいはいはい。
どういうこと？どういうこと？
こういうネタがありますね。
ネタ目じゃないです。何が出るかなみたいな感じではないですよ。1,2,3,4,5,6が出て、その1だったら、うん、あ、まあ、長距離バスの旅でしか使わないんですけど、うん、長距離バスのすっげー長いとこに乗るとか、短いとこに乗るとか、帰るとか、そういう、出た数でどうたんですか、
ね、はははの、もじったってことね。
じゃあ、1が出た時、新婦にキス、2、新婦のお母さんのほっぺにキス、3、新婦のお父さんにおでこにキス、4、新郎の友人代表にキス、5、司会者にキス、6、岡崎先生にキス。
私行かなきゃいけないの？
ですね。盛り上がること間違いなしです。
いやー、どうだろう。
アキラさんでした。
ありがとう。これが多分理想の結婚式の、まあ、正式なメールよねっていうか、ネタよね。
そう。そう、ネタ？
ネタになっちゃったもんね。またネタって言っちゃった。
でも理想を送ってくださいました。
ありがとうございました。
理想に私たち行かなきゃいけないってことだね。
そうだね。
そうだね。
そういうことね。
どっちにしようかな。この人読んじゃおうかな。
はい。
はい。
はい。なんか、スルーってしちゃった。
はい。
いいよね。藤原隆之さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは。
なるラジは。
前回の放送でこっちゃんが、結婚式は写真だけで、と言っていましたが、うん、山手線に乗っていると、大塚駅で何か見かけませんか？
ああ。
ある？大塚駅。大塚駅ってそもそもどこ？大塚駅ってあるんだ。
あるんです、上の方に。
上の方。
上の方。池袋より、
池袋よりさらに向こうの方に。
はい、ああ、上下なんてあるんだ。はい。
上りですね。上り。上り。
上りするとね、イメージでね。
上り下り。
私はいつも写真だけの結婚式が気になっています。調べてみましたら、ホワイトチャペル。ホワイトチャペル、大塚の駅前にありますね。というところで、和装コース、洋装コース両方があり、うん、それぞれ1点ずつの衣装なら、それほど高くなくできそうですよ。
ホワイトチャペルの前なのに、和装コースがあるの？
ってことだよね。
ホワイトチャペルってチャペルでしょ？
チャペルなのに、
チャペルなのに着物なの？
チャペルで、まあ、要するに結婚式だけの、写真だけの結婚式っていう、なんか表示のある看板が出てるんじゃないですか、うん、もしかして。
あ、中に入ったら、人前もあるんじゃない？もしかしたら。
ああ、なるほどね。う
ん、
外には、
うん。結婚式はちゃんとあるんだけど、うん、だけじゃなくて、そういうのもできますよっていう、なんか広告が出てるんでしょうね、うん、きっとね。うんうんうん、ね。で、近頃はあまり結婚には積極的でもなく、うん、それでもウェディングドレスは着たいという女の子は多いですよね。うんうん、私の前でも結婚予定どころか、彼氏もいないのに、しまよってドレスを買おうとしていた子がいて、みんなで慌てて止めたなんていう事件がありました。さすがにそこまではないけどね。はい。私はもう今年で38歳になるので、うん、結婚はできるなら何でも良いとさえ思っているのです。あ、これダメだよ。これ絶対ダメだよ。
何？
何でも良いとか思ってたらダメです。
できないってことですか？
そうそうそう。結婚できるなら何でも良いって言ってると、うん、よく、良いことはないので、うん、はい。若い頃は最古の、日本最古のリゾートホテル、白金の金谷ホテルで、白金ってどこ？違う。日光の金谷ホテル。
なんで白金なのかわかんない。
わかんない。
日光としか書いてない。日光なのに東京戻ってきちゃった。
そう。白金なんて書いてない。日光の金谷ホテルで結婚式を挙げるという壮大な夢を思い描いてたりしていました。
それすごいよ
ね。ね。金谷ホテルって有名だよね。
あ、そうなん
だ。わかんない
。ちょっとそれこそ、綺麗なチャペルみたいなところがあったような、気がしますね。はい。まあそれはともかく、今の理想の結婚式ですが、最近は考え方が変わってきて、自分の好みを押し付けるより、まだ見ぬ相手の方が望むような形でできれば、それが一番かなと思っています。
は
い。はい。隣に綺麗なドレスを着たお嫁さんがいてくれたら、それで十分ですしね。それではこの辺で失礼いたします。ということですね。
はい。ありがとうございます。
そのね、うん、大塚の、うん、その、
ホワイトチャペル
の、うん、そう、看板が並んでるの。うん、その、山手線に乗ってると看板がバーって見えるんだけど、その看板の、なんて、ドレスを着てる女の子が友達だったの。
うん、
モデルをやってて、
うん、
そうそう。で、それで知ってた。その大塚に。
ああ、その、それがある。
あるってこと。ずーっとその看板があるの。それとも毎年毎年変わ
ってる。毎年ではなかった。何年か同じやつだったけど、今は違うけど、前の時の、その写真が、友達がやってて。
で、じゃあ結婚式はしなくても、花嫁さんの衣装を撮れますよっていう、結婚式場の、結婚式場じゃないけど、チャペルの雰囲気のところでっていうことですね。
あ、でも私普通になんだっけ、写真だけだと思ってなかった。結婚式場なんだと思ってた。
ああ。
だからもしかしたらあるかもしれないね。
ああ、写真も撮れますよ、
うん、その写真だけでもできますよ
っていうところで。いやー、全然知らない。
え？
何ら興味がなかったんだね。
そう。
全く覚えてない。すごい通ってると思うんだけど。
あ、本当。私、大塚市自体はあんまり行かない。
うん、まあ、うん、通ってないことはないはずなのよ。
うん。
なのに全く覚えてないね。
へ
ぇー。全然覚えてないですね。
それこそ私20代の若い頃に結婚式場の花嫁さんと花婿さんのその当時少女漫画が流行ってたから、うん、写真じゃなくて絵で欲しいって言われてお仕事したことがあって、噂によると線忘れちゃったけど、未だに千葉の方なんですよ。
うん、
その三列車っていうの、あれなんていうの、三車両とかってすごいローカルな電車の中に未だにその絵が飾られてるっていうのを聞いたことがある。
どこだろう、
どこだ、
もう恥ずかしくて絶対見れない十何年前のあれだけど、
へ
ー、そう、絵とかだけはね仕事してた
んだよ。え、何、どういうことですか。どういうことですか。
どういうこと。
お仕事ですから。
そうそうそう、お仕事ですから。
お仕事です
から。お仕事ですから。
はい。そして、こちら、ごえごえ改めポケベル男さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、スタッフの皆さん、なるラジファミリーの皆さん、なるラジは、私個人は結婚していないので願望を。
これも待ってたんですよ。
浅葉さんとリッチーさんの結婚式に参加したとき、
三加組。
親族の方の小さい女の子が、広い、すみれちゃん、
さっきの
3
歳の
広い式場のロビーに興奮したのか、2階から1階へ降り、反対側の階段を登ってきて1周するダッシュを数えた限り8周は
過ぎ
た。
相当興奮してるね。
女の子のおじいちゃんの手を引っ張りながら。
おじいちゃん走りだよ、
と共にってこと、ね、?3 周目まではおじいちゃんが笑顔でしたが、4周目以降は徐々に降格していました。こんなほのぼのとするシーンがある。そんな結婚式を迎えてみたいです。
すごい。
大変
ありがとうございます。
でも人の、特に友人関係の結婚式とか見ると、やっぱり一瞬だけだけど、ぐわーって頑張上がるよね。
まあ確かにね。
こんなことしたいなーとか思いますよね。
幸せそうだなーとかね。
いやー、なんか、現実味がないな
ぁ。ちなみに3人の理想の結婚式を言いましょうよ。
私言ったよ、写真でいいって。
あ、そうね、言ってたね。写真でいい。いや、写真でいいはそれで、現実は置いといて、理想の結婚式だ。
結婚式
式、やるならば。
あんまり、本当に。
例えばじゃあ、旦那さんがやりたいって言ったら、やりますよか。それとも、ジアだ、絶対
旦那さんが。旦那さんが、やりたいって言ったらやりますよ。
あ、じゃあそこまで否定してるというか、嫌だとは思ってなくて。
うん、でも、やりたくないことはいっぱいあるけどね。
やりたくないの教えて。
そう、やりたくないの。
ゴンドラ？
ゴンドラとか。
もう、ゴンドラって古いような気もする。
まあ、今、いないらしいよね。
あ、ないんだ、本当に。
え、今そんないないでしょ、私。
あ、いないか。あ、なるほど。いや、もうできる式場がないのかと思った。
ああ、
いや、でも設備的に、多分もうないとなったら取っちゃってることあると思うよ。コースから外れるみたいな。
あ、どういう仕掛けなのよって思うの。 何、2階から降りてくんの？
そうじゃない？
上からこう。
じゃあなんかそういう仕掛けが本当にないとできないんだよね。
そう、だから結構の設備維持は大変だと思う。メンテナンスとかそれこそ。
誰が考えたのよ、ゴンドラ。
すげえよな。全然何にも、思い描いてないから、
う
ん、
ああそうか、
よくわかんない。
やっぱりこれってあれですよ、最終的な結論言うと相手がいないと見えてこないんだね、きっと、ね、
ああそういうことか。でもとりあえずこっちゃんの、うん、その二次会だけやりたいっていう式はえらいことになると思うよ、う
ん、なんで？
なんで？
周りの友達が友達だから。
え、そう？
すごい目に合わされると思うよ、私。
絶対呼ばないよね。だってすごい目に合わされるんでしょ。
もう私はもうすごい目に合わされると思うよ。
私じゃあ親戚だけでやるよ。友達やめる。
それ二次会じゃないじゃん。
そう、もうそれが
友達だけでいいって言ってたじゃん。
それが結婚式。
だってすごいことやらされるんでしょ。やだよ、すごいことやらされるのなんて。
もうすごいケーキとか出てくると思う
よ、
多分。
すごいケーキってなんだよ。ケーキはこっちで発注するよ。
ウェルカムボードとかもひどいこと
やる。いや、多分ひどいことないもん。分かってんの。友達がね、結婚したことにね、ひどい目に合わせたの。
そうそうそう。
ぶっちゃけね。
そうなの、そうなの。
私そんなにいい
か。そこまでひどく携わってなかったけど、結果ひどいことになってたっていうことを聞いたから、
ね、
あれは辛いなと思って。それにはなるまいって。
反省したんだ。
そう、それにはなるまい。普通のでいいよ。普通のでいいよ。
っていうかもう呼ばれないってことね。平平
ボンボンな。
わかった。
結婚したんだっていうね。
報告だけ来る。あれだ。年賀状でわかるんだ。
あ、いいね、いいね。それ芸人さんたちがこの頃よく言ってるよね。相方が8年前に結婚してたのを初めて知ったみたいな。
8年前
暴露ネタでよくやってない？
へ
ぇ、意外に言わないんだ、ね、みたいな。
何みんなは
ありそう。
いや、やっぱり相手が見えないとわかんないけど、私はやっぱり手作りで最初から最後まで自分でやりたいかなって思う派。
あー、うん、
限界あるよ。
もちろん
限界
手作りもね。
もちろんそうなんだけど、だから部分は部分でその知り合いに依頼する。例えばその MC なりだったら声優さんとかね、ナレーションやってる方の友人とかに頼むし、ちょっとした演出の方だったら役者やってる人とか、でこのペーパーみたいなんだったら作家さんにちょっとなんか書いてもらってとか。
あー、なんかさ、いっぱいいろいろ友達がいるじゃない、いろんな方向に。だからなんかそれですごくいいものできそうだよね。
できると思うよ。
なんかね、それをが理想かなっていう。なんかそれぞれみんなにも参加してもらいつつ、で自己満足じゃなくてよかったねってみんなで、それこそまた次につながるような、どっかで営業になってるよね。
営業
営業
結
婚式が
今ちょっとふっと現実を見ました。
そう、ちょっと待って、結婚式で営業びっくりだ。ああ、ジョモちゃんは？
うん、じゃあ、まあ、あと、お金に、糸目をつけないでいいんだったらやりたいことはいろいろある。
わあ、わかるわかる。
何やりたいの？そんな金のかかること？
まあ、そんな金がかかるかどうかもわからないけど。
うん、私もわからないけ
ど。でしょ？でしょ？でも、とりあえず、なんか、その、今までの
理想だから。
そう、理想だから。理想だから。いろいろこうね、友達の結婚式とか出て、うん、なんか、あれいいな、これいいなと思ったことはやりたい、
うんうんうん、
わけよ。なんかその、うん、なんだっけ、すごいいいなと思ったのは、うん、なんか、一通りバーって終わって、うんうん、で、最後に、なんかその、なんていう、そこの式場だからできたのかどうかわかんない。もうその、庭に繋がってるの、式場が。で、その庭に、なんか、綺麗な池みたいなのがあって、うん、その前に、デザートビュッフェの台がバーって用意されてて、
食べ物
食べ物だよ
で、食事食べた後ね、みんなが。
食べ物なのか。
で、でね、それをね、それをね、その、花嫁さんと花婿さんが、そのドレスの上から、エプロンとか、コックさんの帽子とか被って、みんなに振る舞うの。デザートビュッフェの向こうが立ってんの。
絶対自分で食べるって
。てか人に振る舞うんじゃなくて食べたいんだよね。
すごいビュッフェがすごい並んで超豪華だったの。もう果物とかケーキとか、なんかすごいチョコレートタワーとかあってね。
ちょっと。
すごかったんだよ。
行こう食べ放題。
そう、近いうちにみんなでスイーツの食べ放題行こう。
それで最後に。
ウェディングドレス着て食べ放題行った方がいいよ。
すげえよかったんだよ、それが。
美味しかったんだ。
美味しかった。すごい美味しかったの。
すいません、私たちにはこんなもん
です。ねえ、こんなもん。
所詮こんなもんですよ。
全然見えてこなかった。 やっぱ相手がいないとね、見えてこないっていうことでね。
うん、相手と一緒に話し合って初めてできるものだということを、
そうそうそう、今回まだ先だっていうことが分かりました。
立法等をこう読ませていただいて気がつきました。なんかすごい、あの、現実にやった人とやりたいなって言ってる人のあれもすごい下がったと思う。そう、
出し物とかもいっぱいやってほしい。
出し物って。
なんか友達に。
出し物ってなんだよ。
出し物。
お楽しみ会になっちゃって
る。そう、誰々さんのチームですみたいな。
チーム
なんか、出し物みたいな。さあ。あ、前あれやったことあるの、あの、なんだっけ、カランコロン、カランコロンってなるやつ。
おー、あー、あの、ウェーニングベルじゃなくてハンドベル。
ハンドベル。ハンドベルで、ラブラブラブをやったの。
へ
ぇー。すんげー感動したの。なんかもう花嫁さんとか超泣いて。
あ、でもわかるわかる。
私はカランコロンやってる方なんだけど。おめでとうって最後泣きながら。
もう全然さ、結婚式に出たことないからさ、なんか結婚式。
誰か呼んでください。
全然ないわけよ。だからなんかこんな結婚式っていうのもよくわかんないんだよね。
誰かの結婚式で出会いがあるかもしれないしね。
そう、それが一番大切。
ね。
だから二次会が必要。あ、何何
最終的そこなんだ。
はい、そう、そうということでね。
はい、はい、
お後がよろしいようで。いやー、後半無駄に盛り上がっちゃったよ。
なんでだろう、なんでだろう。
おかしいな、メールなしに。メール行くはずだった。メール少ないって言ってたのに、今までにない長さだったんだ
よ。うちらだけなの食いついてんの。リスナーは食いついてないのに、うちらが食いつくってこと？
あー、最終的に同じまとめで終わったけどね。
そうね。
そうだよね。
いつも通り。
まあ、あの、普通のお便りも来てるんで、まあまあ、ちょっとそれこそさっくりと、
はい、
紹介していきましょう。
ちょっと先ほどの引き続きみたいな感じで言うんですが、あの、ビビンブさんが、
はい、
今回の放送が公開される頃に誕生日を迎えていそうです
と、うん、おー、おめでとう。
そしてその数日後は二人の入籍記念日、
おー、
そして8月末には妻の誕生日と、8月は自分たち夫婦にとってイベントの多い特別な月だったりします。もし差し支えなければおめでとうと一言いただけると幸いです。テンション低い感じでも大丈夫です。
なんでなんで、なんで
お三方のそういった感じには慣れていますから。
そういうことね。
なるはずのおかげで少しだけハートが強くなっていますから。
ほら、ほら、やっぱり、だんだんさ、リスナーがさ、なんか心が強くないと投稿できなくなってんだよ。
そんなことないよ。愛があるからだよ。愛があるからこういう、
そうだよ。
そうか、そうか。
ことを言えてるんだよ。
そうだよ。
そっか。じゃあ愛のあるおめでとう。
あ、おめでとう。
はい。あれ？あれ？そうなの？
あ、そう。違うの？
おめでとうございます。せーので行こうね。
せーの。
おめでとう。はい、いいかな。
で、ですね。あとですね、他にも、アキラさんからもいただいているんですが、
うん、
岡崎先生、うん、〇〇回目、20歳のお誕生日おめでとうございます。皆さんからいただいております。先ほど、リッチーさんにもいただきました。
ありがとう
ございます。はい。永遠の20歳は何回目ですか？
もう、何回目だろうね。
体に無理がかかっているなって感じます。これビビンブさんね。はい。実年齢を常に忘れて行動しているのですが、いざ友人と結婚やら恋愛のリアルな話になるとついつい年齢を意識したぞ、終えませんって、これはビビンブさんのことか。なるほどね。はい。というわけで。
じゃあさっきの結婚ネタは実年齢を意識せずにはいられないっていう話だったってこと？
私たち？
あ、ビビンブさんが。
ビビンブさんね。なるほどね。
いやー、気持ちだけは若いつもりでいるけどね。
まあ、
いろんなところがね。
気の持ちようだよ。
いろんなところがね。やばいやばい、いろんなところがねって。そんなことないよ。私あんまり、あれだな。あ、思うね。
どうしたの？急に何を思ったの今。
今一瞬の間に何を思った？
あんまりなんか、昔とあんま変わってない。まあ、
確かに。でも本当に、20歳から、こっから先って、変わってないよ。一回だけ、それこそ30になるときに、
うん、
わ、ちょっと本当に大人になるんだなって。なんか、10代から20代っていうのは、うん、本当の意味っていうよりは、なんか、いよいよお酒が飲めるとか、なんかそういうようなワクワクだったんだけど、
うん、
そっから先は、一切変わってないなっていう気がします。
私ね、
うん、
多分ね、
うん、
中学校、2年生ぐらい、の、服だったら未だに着れると思うし。
そこか、あ、身長変わってないってこと？
あ、身長はちょっと変わったけど、体型が全く変わっ、全くっていうか、変動はあるけど、そんな大きく変動がないから。
そうなんだ。
全然、ほぼ変わってないに等しい。
すげえ。
私は変動があるよ。だって1年の間で。
私は変動があるよ。
いやね、ちょっとね。
1年の間で、 久しぶりに会った人に太った、痩せた、うん、変わらない、うん、で激痩せしたとかそういうのがすっごい波がある上に好みの服とか衣装とかですごい変わるので、
あでもこう好みは全然変わってるからあれだけど、
わかんないってよく言われる。この間会ったばっかりなのに全然別人に見えるって言われることもあれば、
それはね着てるものとかメイクとかね、
まあ、髪型もね、
そうなんでしょ、ね、ね、うん、まあ年々若くなってる気はする。
そう、なんか昔の方がしっかりしてた気がするんだよね。
昔の方が
なんかさ、
いや違う、
すげえ時代遅れなの。
それはまあしょうがないとして。
しょうがないの？
いや、わかんないけど、うん、そのどれだけ昔なのか、私の知ってる昔なのか知らない昔なのかで、まあ違ってくると思うけどね。
うん、その含んだ笑いやめてよ。何？何なのよ。
いや別に気づいた時からこうだった。でもまあ、あのこのラジオのタイトル、
うん、
なんとかなるってあるじゃないですか。うんうん、私の座右の銘というかなんですけども、うん、そう思ったのは結構。
後半、
うん、
最近
後半っていうか最近っていうか、
まあ、確かに
若い頃ではなかったと思う。
こっちゃんの最初の頃のイメージは、まあ、うちの一番ね、ナヌラジの一番最初を聞いてもらってもわかると思うけど、
うん、
割となんかこう、ま、真面目なって言ったら、うん、
今だって真面目ですよ。今だって真面目ですよ。こんなに真面目な A 型じゃないですか。
一生懸命言葉を選んだんだけど、それしか出てこない。
それって
すっごい一生懸命言おうと思ったんだけど、でも最初の頃の第1回目を聞いて、で、最新を聞くとみんな多分びっくりする
ぐらい。いやいやいや、第1回目はそんな変わってないんじゃない？
いや
ー。あれ？
泣かないで、こんちゃん。泣かないで。
あれ、そう。
いやー。
そんなに？わかった、家帰って聞く。うん、あるよね。だ全部ある、ね。
あるあるある。
そうそうそう。
あるよ。
そんな。
やばい、時間がない。
やばい、時間がない。
時間がないから言ってんのに。
行こう行こう行こう。
行け行け。
じゃあ、
次。
人間計算機さんからいただきました。山川さん、岡崎さん、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
今回のテーマは、婚活すら怪しい、私はスルーします。
スルーだ。スルーさんだ。
個人的には、軽井沢でやりたいですが。
あ、いいね、いいね。とかね。
さて、前回全力で食いついた、唐揚げ協会。
はい、はい、はい、はい、はい。はいはいはいはい。
あ、
へぇー。何教えてよ。
以前住んでいた長野では、うん、唐揚げを山賊焼き。
へ
ぇー。
山賊焼きってなんかいろんな野菜とま炒めてやってそうなイメージなんだけど。
山賊焼きってなんかね。
ね、それ山口のやつ。
山口のやつね。うん、北海道ではザンギと呼んでいますよね。
ザンギって言ってるよね。
ザンギ言いますね。うん、他の地区の方でも呼び方ってあるんですかね。うん、肉好きの藤本ちゃんなら知っているのでは。いやいや、そんなことない。肉しか知らない
です
。伸び名なんて関係ないもんね。肉であることが大事だもんね。
なんだっけ、あの、関西の柏とか言う
よね。あ、柏言うね。
うん、肉の、唐揚げの、鶏のね、唐揚げ。
柏か、すごい、頭って。
頭じゃない
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 頭じ
ゃない頭じ
ゃない頭じゃない
頭そうなんだ。
山口の、前食べに行ったもんね、こっちゃん一緒にね。なんか山口の、なんか岩国ってあたりの方で、山賊焼きって言って、串に刺した味。なんか、鳥の足？
そう、鳥の足。なんか、
足っていう。こういう、あの、
チキンのあの、レックの。
レックの部分。あれを串に刺したやつで、山賊焼きっていうのを出してくれるところがあって。
だからなんか、山賊焼きって、名称を聞くと、それが思い浮かぶ。
それを思い浮かべる、私も。
まあ、ザンギはザンギですよ。普通に、あ、どう、違いがあるのかどうかわかんないけど。
なんか、タレとかのあれで違う。微妙に、唐揚げの味って違うもんね、でも。
ザン、友達、北海道の友達にザンギで、って言われて出されたのが、
うん、
なんか生姜の味付けがされてる
唐揚げ。あ、やっぱり味付け。
唐揚げをザンギだよって言われた。
唐揚げに生姜は入ってないんですか？
え、入ってないよ。
唐揚げに生姜って味付けで入ってないんですか？
はい。
普通じゃないの？
ないと。
あ、そうなんですか。
あなたは普通に食べてた北海道でね、食べてた唐揚げは常に生姜の味が。
生姜入ってます。うちのお母さん、生姜揉み込んでます。揉み込むっていうか、味付けで。
あ、最初の味付けの段階でね。
私それこそ九州の人からも、あの、なんだっけ、花見とかで唐揚げ出してもらった時の味付けが、うん、やっぱりなんかタレの味がちょっと変わってて、すっごい美味しかった。
地域で違うんだろうね。
それ
で、それでちょっと唐揚げじゃなくて唐揚げのなんかね、その地域の独特な呼び名っていろいろあるのかもしれない。
ああ、そうだね。
そうだね。
なるほどね。
やっぱり肉としかね。私、鳥としかね。 っとわかんない。
鶏肉ってこと
ね。まあまあ肉で OK ってことで。ね、いやで、やっぱりみんなあの、何気にこう結婚話婚活ネタはちょっと微妙にスルーしてた
ん。まあ、うちら3人だけだったの。いや、一緒に。前回超食いついた。
いろいろよこせって。
そう、よこせよこせって。
申し訳ない。
乗り気じゃなかった。聞きながら、ええって言ってたんじゃん。
そっかそっか。じゃあ、あの、ちょっと次のネタは、ね。
反省、反省。
来月のネタちょっといろいろ考えようね。その前に、
テーマ、
そうそう、テーマね。ネタって言っちゃうけどね。はい。あの、普通だともう一枚ぐらいいこうかな。はい、危険物取り扱いです。
はい。
暑い日が続いてますね。
はい。
そこで、ちょっと涼しくなるようなネタを。
お？
ゾッとするような体験を。
はい、
6月の下旬頃です。仕事が終わるのが遅くなりました。深夜です。いつもの通勤路を車で帰宅している時でした。赤信号が青に変わり車を走らせました。すると机を叩いたようなバーンという大きな音が
大事なこと2回言った
なんとフロントガラスに人の手が、しかも両手でした。肘から指先がくっきりと。私はびっくりして急ブレーキをかけました。人をし、いや、し、あ、ごめんなさい、いいところだったのに。ありがとうね。
ちょっと待って、なんでこんな中途半端に。いいじゃない、読んでください。
そうそうそうそう、いや、これマジ話ですね。ネタかと思ったんですけれども、とにかく人を引いてしまったのかと思って慌てて車から急いで降りました。しかしそこには人の姿はなかったのです。反対車線で信号待ちをしていた方が していた方が止まってくれて、故障ですかと声をかけてくれたので、私はその人に人の両手が見えた話をしました。すると信号待ちしていたけど人なんておらへんかった、気のせいとちゃうかと。止まってくれた人が私の車のフロントガラスを見た時でした。大きな声でおいおいと呼ぶ声が。私は自分の車の方を見に、すると一つだけじゃなくて無数の手形がフロントガラスに。その後24時間営業のガソリンスタンドで洗車をし、手形が消えたのを確認し家に帰りました。その日は怖くて一睡もできず、また車を運転するのも怖く3日間電車通勤をしました。身の回りで特に何も起きてないので最近はほっとしていますが、恐怖の体験でした。
いや、涼しくなったね。あれ、あ、
次回のテーマ、次回のテーマ、
次回のテーマ、え
ー、やだやだやだやだやだやだ
やだって言ってる人がいます。
でも私ちょっと興味があるんですよ。すごい変な言い方したら変なんですけど、
うん、
私って霊を見たことがないんです。
はい、
うん、私もない、
私もない。
あれって何っていうことはたくさんあるんですけど。
え、
あれって何、
目の前横をすっと横切ったけど見たら何もなかったとか。
あそこにいるあれは何じゃなくてね。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそう、今人が通ったような気がするけど。
あ、そんなことは誰でもあるんじゃない。
そうそうそうそう、うん、でもそれがそうだよっていう確信がないんですけど。
まあないですよね。
見る人見える人ってどう違いがあるんだろうとか、実際見える人はどういう風に見えてるんだろうとか、これちょっとしたの、まあ作家的好奇心でもあるんですけど、
うん、
なんか見えたことによってその見え方って人それぞれみたいなんだけど、うん、音なのか映像がはっきりしてるのか透けてるのかとか、
うん、
また全く人間と変わらずに生活してるっていう話も聞いたりとか、
うん、
そういうのって
そうなんだろうね。まず周りにいないからあれだよね、
うんうん、
その辺がよくわかんないですよね。残念ながらね。
なんだやっぱりうちらにはダメか。
私本当にあった話なら好きなんですよ。作られたものとか、作られたものとか、お化け屋敷とか、肝試しとかは大嫌いなんだけど、本当にあったものが好きで、それを除霊してくれるとなおさらいい。
思い出した思い出した。なんか、こっちゃんとそういう話を、初回の頃にやったねって言ってな、
テーマでやったっ
け。作り話は嫌だって言って。
そうそう、作り話は嫌だ。
そしたら、集まんなかったよ。
じゃあダメだってことじゃん、このテーマは。
残念だ。
残念だな。
もし、あの、知ってるとか詳しいこと知ってるよっていう人がいたら、それは、
また、
普通歌の方で、このようなテーマになりかけた話ですが、みたいな感じで
送っていただけるとね。
はい。
そうそうそう。でもこれちょっとあの、危険物さん気をつけてくださいね。本当だったら。
でもまあまあ、何事もね、なかったんだったらね。
その後ね、何事もなければ。だってあの、でも、いつも言いますけど、霊とかって気の持ちようですからね。
ね。
幽霊の正体見たり、枯れ尾花って言いますけど、やっぱりそこで、わーってなっちゃうと、次の事故とか悲しいこととか起こっちゃうので、 何だったんだろうと思ったらそのままよしってなれば、
うん、スルーしちゃえばいいんですよ。
うーんそうね
ーそうね。うーんお一人口数がすごい。藤本ちゃんを静かにさせるときはこういう話だ
ったってことだね。そっかそっか。
何静かにさせたいわけ。
いやそんなことないけど必然的になっちゃった、
ね、なっちゃうよ。
まあじゃあちょっと次回のテーマはちょっと考えようか。
そうだね、
いろいろね、はい、いろいろとまた来てますのでね、とにかく、はい、まあいろんな普通のお便りももちろん紹介していきますのでどんどん送ってください、うん。いやー、
はい、
なんか最後が寒かったんだか私が噛んじゃったことに台無しにしたんだか。
そんなことない。
でも怖い話が藤本ちゃんダメだったということが、
ね、あんまり黙るとは思わなかった。
それだったらまだよっぽどお化け屋敷の方がマシだわよ。驚かされるの嫌だけど本当にあったんだよ。だって本当にあったんだよ。
私わーとか言われた方が本当嫌だ。
そう私も、うん、っていうよりもわーって言われる方がうわーってなるから、
うん、死んじゃう死んじゃう
心臓がキュ
ッて、ね、よくなってるよね。私が隣でハーって言うから、ね、
ちゃんがハーって
言うドキドキドキドキドキ
常に
どうしたんだどうしたんだ振り返ったらもうこうなってんの
ドキドキ
ドキドキドキ
そうか
ごめんごめんごめんってよく言ってる。
そうなんでちょっとテーマが決まらなかったんで急遽困った時の一言ボックス、
はい、
こちらの中からいいテーマがあればということで、
はい、
私たちちょっと引いてみようと思ったんですけど、この、はい、もう一番上にあるようにする。
はい。
はい、
誰でしょう。
誰ですか。
お、今日2回目の登場。人間計算きた。
案外出ない。
で案外出ない、ね。
案外出ない。案外出ません。
はい。
ナルラジの皆さんナルラジは。
ナルラジは。
一言お便りなので挨拶はほどほどに。
はい。
皆さんにというか、リスナーの皆さんに聞いてみたいことがある。うん、私たちじゃないの。あれ？
リスナーの皆さんにね。
ナルラジガールズの3人を、はい、うん、恋人、奥さん、友達の区分をつけるとするとどうなりますか？私たちに問いかけてないよ。
リスナーさんに問いかけてるよ。
これでもそのまま使えそうじゃない？
あ、
テーマにする？
そうそうそう、テーマに、テーマ、来月のテーマ。
あ
ー、このナルラジの3人を、恋人。
リスナーに貸せるね。
絶対僕はすごいことになりそう。
いや、すごいことなると思うよ。
友達の区分。で、どういう恋人なのかとか。
どうしてなのか。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそう。ちょっとの、
大変だな、リスナー。ね、リスナーの方々、ほんと大変だよ。いいのよ、気使わなくて。先に言っとく。大丈夫、大丈夫。
怒らない
怒らない。
本当
かもう、
何よりとか言わない
言わない
って思うから大丈夫だ
と思う。大丈夫。何来ても美味しいって思う。
そうそうそうそう。そうそう。まあ、これでも、女性のリスナーさんどうなんだろうな。
あー、そっか。
じゃあ女性のリスナーさんは、
もし、男だったらどっちが男だったら、
そうね、そうね、そうね。
こちらが男だったら、
こっちが男だったら、
こっちが男
だったら、そう、そうし
ましょう。
こっちが男だったら、
私たちが男だったら、
うん、だとしたらね、
男だとしたら、
うん、
恋人、ね、まあ、旦那さん、うん、友達の区分をつけるとすると、うん、この人がこうで、この人がこうで、この人がこうです。なんかすごい、うん、でも面白くなりそうな気もする。
面白そうだよね。どうなるんだろう。全然予想つかない。
ああ、ひどいことになる。
ちょっと久しぶりにお題な感じのテーマになりましたけども、う
んね。また課せられてるんで、頑張ってください。
今回はね、
宿題だ宿題。
理想の結婚がいまいち不発だったので。
そうね。
そうね。
私たち的にはすごく盛り上がったんですけども
。いや、もう30分も経ってるなんて思わなかった。
いやー、今までなく長かったもんね。
本当すごい、あっという間に時間過ぎた。
テーマがね。
本当にね。
やってる時間がね。
ああ、そうそうね、そうね。
で、ちょっとリスナーの皆さんで考えてみてください。
はい、お願いします。
恋人、奥さん、友達、面白い。あ、いや、別に
寝て面白くなくていいよ。そんな稼せなくて、もっと稼せてるけど。そんな稼せなくていい。思ったこと
を、
思った通りに書いてくださって結構です。
うん、何も送ってください。何
もそんな。
そうですね。
はい。
はい、で、その、さらに一言ネタの方も、まだまだあるんですが、はい、これからもどんどんどんどん募集しておりますので、
はい、
気が向いた時に、
はい、
と聞いた時に、
はい、
締め切りとか考えずに、
はい、
ぜひ、収録前じゃなく、
うん、いつでも
送ってください。よろしくお願いします。はい、ということで、
はい、
今回も、
はい、
なんだかわったわったと、
はい、
少ないとか言ってた割には、ちょっとね、全部読めないまま終わるっていう。
っていうね。
このいつものパターン。
ひどいね、うちらね。
ひどいね。なんかね。
どうなんでしょうね。
はい、
本当にいつもありがとうございます、皆さん。
ありがとうございます。
はい、ぜひ送っていただきたいと思います。
はい。
さあ、うん、告知は何かありますか？
ありますか？
あ、じゃあ、
うん、
じゃあじゃあって何よくわかんないけど、はい、どうぞ。
もう今更だけど、
うん、
スーパー8っていう映画をやってるんですよ。
ほー、
吹き替えで見に行ってください。
ええー
お、言えた。大人の事情が終わった。
あと終わった。もう、もう
大人の事情が。そう、というか、これもしかして放送されてることには。
もうやってないかも。
やってないことないでしょ。あれだって夏休み用の映画でしょ。
そうね、一応夏休みだけど。
夏休み第2弾、第3弾、どんどん入ってくるから。
でもあれは結構な、
まあね、
大きいからね。
っていうか、まあ、スピルバーグさんの、超、超大型、超期待の。
藤本を探せって感じ。
ええー、何探すの
多分見せられない。あの、テロップでいい、テロップでいい、テロップでいい。テロップでいい。
あの中にいるの、メインの中にいる
の。メインの中にはいない。メインの中にはいない。
じゃあ、いろんなところに隠れてるんだ。
隠れてますね。後半に。
後半に、ちょっと、
皆さん、ぜひ、
今度
してみてください。
あ、吹き替えで見ちゃったっていう方、あ、じゃないや、字幕で見ちゃったっていう方は、吹き替えでぜひ、もう一度見ていただきて、
はい。
っていう感じですね。
はい。
私もこれ、ちょっと放送される頃には微妙かもしれませんが、夏コミに久しぶりに出ておりまして、やっとこれの収録を撮ってる時に、やっと本の、あれが、目処がつきまして。
大丈夫？
今日本当にちょっと魂抜けそうな状態なんです
よ。おっとっと。
この1ヶ月何やってたか分かんないぐらいちょっとバタバタしたんですけれども、それプラスちょっと新しい展開で、まだちょっと言えないんですけど、大きな展開になりそうなことが起こりましたので、来月には発表できるかなと思っておりますので、まあ詳しくはもしあれでしたら、ブログの方とか、ツイッターの方とかを注目しておいていただければと思っております。
はい。
こっちゃんは？
私、じゃあ、これじゃあ、ですね、今も放送されてるのかちょっとわかんないんですけども、テレビ東京系なんですが、とっとこハム太郎というアニメがありまして、そこの間で、ハム太郎のおもちゃの CM をしてるんですよ。
朝の時間のやつ。
朝の時間のやつなんですけど、そのハム太郎のおもちゃの CM ナレーションしたんで聞いてみてください。15秒、頑張ってみんな。
探せ！
しかも朝の時間。
朝の9時ぐらいから。
早起き。
そう。頑張って探してください。
はい。こんな私たちです。
はい。
じゃあ、こんな私たちをぜひ、恋人、奥さん、友達に。
そうだった。
くぶしてください。これはちょっと盛り上がるんじゃないかと、ちょっと楽しみにしておりますので。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
お相手は、
山川琴美と、
岡崎瑞希と、
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
バ